今日はですね、がについて、が、がとは何かということについてお話をしたいと思います。が、がってわかります？
飛んでるか。
が、
こうじゃなきゃいけないみたい
な。あ、そうそうそうそうそうそう。ね、でまずがっていうのは、ね、どうやって出来上がっていくかと言いますと、まず根本はまず無明にあります。無明ですね、まず根本は無明にあるわけですね。無明っていうのは自分が何者かわからない心ですね。だから、次に行ですね。行、自分を知りたいという心が出来上がる。だから私たちはどういう存在かというと、どういう存在かというと、自分のこう外で経験したものをこう自分に取り込んでいくような存在なんですよ。
ああ、そうか。経験したものをね。
こういうふうに。これが自分。わかりますかね。だからその外の影響をものすごく受けやすいものが私の本体なんです。
そうそうそう。外の影響すごく受ける。受けるし気にするし。
そのそれはなぜかっていうと、私が何者かわからないから、だから私が経験したものや私が見たもの、私が触れたもの、すべてを、これは自分だ、自分だと執着していくもの。これが私なんです。
全部、
そうそうそう。これは荒屋敷と呼ぶんですよ。荒屋敷っていうのは何かっていうと、つまり例えば私というものが何者かわからないから、私がこうね、例えば上だって言われたら、あ、私は上だなんだとね、上だなんだとこう執着するわけで、自分が上だっていう名前がついているならば、みんなから上だと言ってほしいっていうふうに思う。
わけわかんなくなるよね。
そうそうそう、突然ね、下田っていう風に言われたんですよ。いやいやいやいや、私は上田なんだっていう風にこうなるわけです、ね、だからそのこれがまず一番根本のがなんですよ。私っていうものを、私たちは何者かわからないから、とにかく私が経験したもの全てが私なんです。それが根性だけじゃなく、過去性も全部含めて、私というものね、私が経験したもの、私が見たもの、私はこういう人間だっていうね、もの、すべてが私。わかりますかね？
すべてが私。
わかります。難しい。
頼ってるものというか、
頼ってるものじゃないんですね。
頼っちゃってる。
頼ってるものじゃなくて、私が何ですか、このようにしたっていうのが荒屋敷の中に収まるわけ、うん、このように思ったっていうのが荒屋敷に収まる、うん、そうすると同じ行動をしようとするんです。例えば、バカだって言われたら腹が立ったと、そうするとそこに執着するんです。私はバカだと言われたら腹が立つ人間だっていう。 だからバカだと言われたら腹が立つんです。
ああ、荒屋敷に収まったから。
そう、荒屋敷にどう収まったかっていうと、そういうものが自分だと収まる。どう収まった。ああ
、でそれがガになんと
か。そうそうそうそう、まあこのここで言うガじゃないですよ。ああ、根本のガです。
根本のガ、
根本のガ、つまりゴなんです。ゴ、うん、はい、これがゴなんです。こうやって出来上がったものが業で、業と我は違うんですね。業っていうのは実際に私がやったことなんです、ね、実際に私の行いなんです。頭の中で自分はどんな人間か、どう思ってるかっていうのが我、実際にどう行動するかっていうのが業。業と我は一致しない。業っていうのは具体的に私がどう行ってるかなんです。例えば苦しいことがあったら逃げていると。そうそう、あ、苦しいことがあったら逃げるようにこう業が出来上がっていく。なぜならそれが自分らしいからなんですよ。
業が本来の自分で、
うん、そうそう、
業は後から作った。
そうそうそう、
理性
そう、まず私がやった行いによって業が出来上がるわけ。それはなんで業が出来上がるかっていうと、無明で私は何者かわからないから、ここがポイントね。私は何者かわからないから、とにかく私のやった行いを全て私だと思って執着するんです。で私の中にこう取り込んでいくわけね。取り込んでいく、これが荒屋敷というものなんです。難しいですか？わかります？
なんとなくですけどね。なんかわからない。
無意識のうちにそういう動きをしてしまう、
ね、そうそうそうそう。まず私っていう、まず私は何者かわからないんですよ。なぜ、私は本来実体がないものだから。だけどそれはとても不安なことなので、私たちは自分を作り出したんです。どう作り出したかっていうと、私が行ったものを自分の中にね、記憶していって、同じような行動をするようにこう、まあ、していくわけ、ね、同じ行動をする。そうすることによって自分っていうものを作り出していくわけです。
より印象的に自分が残るようにっていう感じ。
まあ自分は例えばこういうことをする人間だとか、こんな行動をとる人間だとか、そういうふうにこう、なんていうんですかね、こんなふうに言われたら喜ぶものが自分だっていうふうに自分というものを作っていくわけです。だから外から経験したものをこう取り込んでいくわけ。例えば私を上だっていうふうに言われたら、あ、上だなんだっていうふうに荒屋敷の中に収めていくわけ。そうするとまた上だと言ってほしいわけ。なんでかって言ったら、そう、上だじゃないと自分じゃないからなんです。自分がコロコロ変わったら不安なんです。そう、安定させるために上だってっていうふうに呼んでもらいたいんです。で先生っていうふうに言われたら、ああ僕は先生なんだっていうふうになるわけです、ね、そうすることによって自分っていうものを作り出していくわけ。これはいわゆる言葉だけじゃないわけですね。自分をこういうふうに言われたっていうことだけじゃなくて、そのなんていうんですか、行動パターンも全部荒屋敷の中に収まってるんです。
考え方も同じような考え方になってっちゃって ね、
はい、ね、これが自分っていうものなんです、うん、ただこの自分っていうものは外の環境が変わると自分も変わってしまうんです。だから私たちはそれは不安なので、無意識のうちに自分の業と同じものを周りに置くようになるんです。 ります。だから私の周りにはグーゴーの人たちが集まるんです。
安心だもんね。
そう。
分かり合えるもんね。
グーゴーの人たちがなぜ集まるかというと、グーゴーの人を周りに集めると私の業が変わらなくて済むからなんです。
安心するんだよ
ね。ここに本棚があるとしますよね。いつも満帆の人はね、整理をしてこう隙間を開けても、その隙間が嫌でまた埋めていくわけです。なぜかっていうと、隙間を開けておくと業が変わっちゃうんです。つまり自分っていうものはそれだけ変わらない、まあいや変わりやすいものなんです。これがまず私というものの本体です。私というものは非常に変わりやすいものなんです。
そしたら整理が大事ですよって言われて、はい、きっちりこう置いておきたいんだけれども、
はい、
整理をしていってそこに空白ができてきて、それでそれで、はい、あ、それでよしというふうになってくると業が変わった。
そう、業が変わっちゃうんです。
すっきりするもんね。
だから実はいとも簡単に私って変わってしまう存在なんです。ここがまず本体です。私というものの本体っていうのはいとも簡単に変わってしまうものなんです、ね、その外の環境が変わったら私というものは、まあ、いい人間にもなれるし悪い人間にもなれるんです。だからもともと悪い人っていうのはこの世に存在しないんです。
やっぱ環境が一番その人の、まあ、人格を作るっていうか。
いや、まあ、環境が一番ってこともありますけど、業が世界を生み出していくわけ。例えば私は悪い人間だという業があったら、こう無意識のうちに悪い人間と見てもらうように動いちゃうわけ。
業がなかったらそういうふうには動かないっていうか、
まあ業が ないってことは自分が存在しないってことでロボットになっちゃうんです。だからロボットと人間っていうのは違うんですよ。ロボットっていうのはプログラミングを変えたら動きがすぐに変わるんです。でも人間っていうのは過去の私っていうものに執着して過去の私をずっと維持しようとする存在なんです。これがまず私というものなんですよ。だから過去悪いことをしていた人は、ね、荒屋敷の中に悪い種まきが収まっていて、根性においても悪い行いをするし、みんなから悪い人間だと見てもらおうとするんです。
その方が安心だ。
その方が私というものが変わらないからなんです。
私らしさとか。
はい。
だから変わりたくないから、
そう。だから、本来私っていうものはとても変わりやすいものだから、だから私たちはもうコロコロコロコロ私というものが変わってしまうと自分を見失ってしまうんです。
不安でしょうがない。
そう、不安でしょうがない。
その荒屋敷に中華校にしがみついてるっていうか。
そうそうそう、まずこれが私なんです。まず 本体の私っていうのは非常に変わりやすいものなんです。コロコロコロコロ変わってしまうものなんです、ね、で非常にこう、まあ、弱いもの、弱いっていうのは外の環境に対してすぐに変わってしまうものが私なんです。
だけどもそのすぐに変わりやすいのが私なのに、そのこうした方がいいよって言われてもその業を変えたくないから、
そうすぐに変わりやすい私だと非常に不安なんです。私は何者か分かんなくなっちゃうんです、ね、 だから私たちはこの業を否定するために我が出来上がったんです。
業を否定するために我ができた。
業を否定するっていうのは、業っていうのはものすごく弱いもので、ものすごく変わりやすいものなんです。外の環境に対して私っていうのはすぐに変わってしまうんです、ね、だからその私というものを変えたくないっていう気持ちから我が出来上がった。わかりますか、ね、難しい。
変えたくないっていう気持ちから我が出来上がった。
例えば死んだら魂が残るって思うでしょ、それ我なんです。つまり肉体は滅んでも変わらない私の核みたいなものがあると、あってほしいんですよ。それあるわけじゃなくて、あってほしいと思う、それが我なんです。
実際はないの？
実際はない。魂っていう固定不変なものですよ。いわゆる肉体が滅んでもこう私っていうものの全てが収まっているものなんですよ。例えばその魂が残って子供を見たら、ああ子供だっていうふうに思えるものが残るっていうことなんです。
残ると思ってる。
荒屋敷の魂とは違う。
荒屋敷の魂ってのは全然違う。
違う。だけど荒屋敷はついてくるんでしょ。
荒屋敷は残るけど、魂っていうのは私のいわゆる幻想が作り出したものなんです。実際はないんです、そんなもの。
魂っていうのはない。ただ分かりやすく、何？
だから死んで魂っていうのは、肉体は崩れるけど、私は残るっていうのが我なん、まあ、いわゆる魂なんです。
出てほしいっていう気持ちから
作り出
したの。そうそうそう。つまり死という無常にさらされても、私の核みたいなものは決して傷つかずに残るんだという思想なんです、うん、
それがもう世間一般に、それが当たり前のように魂って残るっていうか、
そう、つまり私という変わらないものがあるって思いたい。
思いたいから、
それは私という変わらないもの、ね、変わらないものはないからなんですよ。
ないから。
不安だから。
そう、不安だから、その不安を打ち消すために、我を作り出すわけです。ここ難しいですかね。
魂とか、我とかというものは、
不安の、裏返しなんです。だから我がね、なかなか変わらないっていうのは、それはそれだけ奥に不安があるんです。
我が強いとかっていうのは不安が大きい。
そうそうそう。我が強いってことは、それだけ大きな不安を抱えているってことなんです。だからその不安が取り除かれない限り、我を崩していくことはできないんです。わかりますかね、難しいです。一番のこう仏教の根本的なところですから、ね、うん、この、まあ、概念が難しいですね。
そうか、作り出したものか、魂にしろ我にしろ。
そうだと自分もいるし、今はそうでもないような気もするし、
うんうん、
その側にすがってもないし、
側っていうのはですね、もっと根本の部分、理性の部分よりもっと奥に自分というものを維持したいっていう心があるわけ、
これ肉体がある以上は側は絶対なくならない。
いや、肉体があるとかないとかっていうことは関係なく側はあるわけ。いいですかね。我っていうのは、まず業っていうのはですよ、外の環境を、外にあるものを取り込んで自分を作り出していくわけ、 だから外にあるものによって自分っていうのはコロコロコロコロ変わるんです。それがまず私というものの本体なんですね。荒屋敷っていうのはいわゆる外にあるものによって自分が構成されてるわけ。なぜならば私たちは無明で覆われてるから自分が何者かわからない。自分が何者かわからないから、だから自分っていうものを知りたくてかき集めていくわけ。でかき集めたものに私たちは執着してるわけ。つまり私はこういうものだとまず執着が生まれるわけです。
それで我ができる。
そうそう、それがまず根本の我なんです。この根本の我の上に私たちが我と呼んでるものがあるんです。
ああ、その上にあるの。
そうそう、まずこれは根本の我で、意識することはないです。これ
意識がしなくても、
いわゆるこの我っていうふうに言うと分かんないんで、これをまたちょっとね言葉を変えて、マナ式っていうふうに言うんですよ。マナ式というものが出来上がるんです。
それは下の心の方のガ
になる。そう、下の心の方のガになる。
下の心の方のガ、
いわゆるこれがもうこのゴーとマナ式によって私たちのいわゆる魂のもう根本みたいなものが出来上がるんです。
だからそれが下の、まあ真の式が下の、俗に言う下の心で、
そう、だから
上の心はまた
まだ上の心があるわけ、また別に上の心
があるってことだね。
そうそうそうそう、
その上の心が本物、
今言っている問題となっている我の部分なんです。
ああ、そっか。
まずは ここにまず根本のものがあるわけ。根本
で、この真の式っていうのは、はい、生まれながらにしてっていうか、
いや、このマナ式とアラヤ式はセットで転生するわけ。つまり肉体を失っても残るものなんです。
残る。あ、そうか。ただ本当に根本、
これはもうだから根本なんです。だからこのマナ式とアラヤ式がセットになって赤ちゃんに入って、
はい、
ね、生まれてくるわけ。
アラヤ式っていうのはこう種を詰め込む蔵で、
そうそう、
式は外からこういろいろな情報を入れ込もうと。
まあその荒屋式っていうのは外からその外からね、いろんなものを詰め込んでいくものが荒屋式なんです。マナ式っていうのはそれを選択するんです。
これは
入れる、これは入れないっていうふうになる。その入れるもの入れないものっていうのが外の環境で決まるから、外の環境に対してあの人嫌だとか、あの人好きっていう風になるわけ。こうなるんです。分かっていただきました。
なんとなく
難しいです。まあ、まあ一番難しい部分ですからね。
マナ式の定義ってあまり、ね、聞いてこなかったから。
だからよく言う合力っていうものが働くわけ。合力っていうのは自分がずっとやってきたことは、ね、もう変え、なかなか変えられないわけ。なぜかっていうと、
合力はマナ式の収ま
る。そう、合力っていうのはマナ式の働きによって生み出される。
生み出されるのが合力なんだ。
はい。
根本だ。
マナ式。だから本当の私っていうのはもう変わりやすいものなんですよ。非常に変わりやすいもので、でもコロコロコロコロ変わったら不安じゃないですか。今日は信号が青で進めたけど、明日は信号が赤で進めになったら不安ですよね。何を信じていたらいいかわからない。同じように自分はこういうものだと思って執着しているのに、それが明日、ね、コロコロコロコロ変わってしまったら不安なんです。だから私っていうものを維持するために、この荒屋敷の中に収まっているものを自分の そばに置いておこうとするんです。
そうそうそう。そして今安心してる。
そうそう。なぜ安心してるかって言ったら、自分と同じ業の人を集めておくと、自分の業が変わらなくて済むからなんです。
全部無意識のうちに行う。
これは無意識のうちに。だから業と同じ世界が出来上がるんです、外に。そう、豪快を作り出すわけです。
自分の業を変えたくないがために作り出
す、そう
世界みたいなものなんだ。
だから業によって世界が生み出されるわけ、うん、だから自分の作り出した世界を見れば自分の業が分かるんです。うん、それはなぜかって言ったら、結局自分の業を変えないために、その業と同じものを自分の周りに置くからなんです。だから荒屋敷を持っているものは同じ業のものに近づいてくるんです、
うん、赤ちゃんとして生まれてくるのも親の業にあった人が。
そう、赤ちゃん、そう、赤ちゃんとして生まれてくるのもね、結局お父さんとお母さんは自分の業に近いからなんです、
うん、で選んで生まれてきた。
そうそうそう、その自分と同じ業の人に近づけば自分の業が変わらなくて済むんです。で、ここでポイントなのは、この業は幸せを生み出す業であっても、苦しみを生み出す業であっても、私たちは関係なく維持しようとするんです。
選べない
。いわゆる、その苦しみを生み出す業だとしてもね、それをずっと続けようとするんです。反対に幸せを生み出す業だとしたら、それをずっと続けようとするわけ。だからこの業の特徴は、いわゆる悪業の人は何回生まれ変わっても苦しむようにできてるし、善業の人は何回生まれ変わっても幸せになるようにできてるんです。
マナスキに収まってるっていうこ
と。そうそうそう、はい、
やっぱり根本がマナスキなんだ。
そうそうそう、いや根本は無明ですよ。根本は自分は何者かわからないから、だから私たちは荒屋敷というものを作り出し、荒屋敷に執着するっていうマナスキを生み出すわけです。
荒屋敷に執着するという生み出す。
そう、荒屋敷に執着するっていうことは、荒屋敷を変えないようにしようとするんです。そうか、つまり自分の業をいつまでも変わらないように維持していこうとする働きが自分にあるわけです。難しいですか。
なかなか、
はい、
すごい。
変えていかないようにしてのなんか自意識が全く、
あ、これはもう無意識の部分なので頭じゃないですから、もう変わらないようにしている。
持って生まれたもんっていうか、
そう、持って生まれたものです。
持って生まれたものなんだね。
そうそうそう、例えば、まあ、いわゆる荒々しい人が突然優しくなることはないですよね。優しい人はずっと優しいですよね。ね、こう慌ただしく動いてる人が突然ゆっくり歩くようになることはないですよね。こういう部分です。それ意識すればね、意識すればゆっくり歩けるけど、意識を解いたらこういうふうにね、パタパタパタパタ動くじゃないですか。これがいわゆるががついてるところなんです。
変えようと意識していけば悪業、
いや、変えようと意識したとしても、うん、その自分は無明で不安なので、どうしてもこの荒屋敷に執着するんです。
執着して
変えるためには、自分を支えてくれる人が必要なんです。
全知識が必要。
そうそうそう。まあ、大気のある人が必要。自分の心を支えてくれるから、だから変えようかなって思えるんです。 いなかったらもうとにかくこの業をいつまでも維持していこうとするわけです。
安心があって初めて変えていける。
そうそう、安心があって初めて変えていこうとする、ね、お酒をずっと飲んでいる方もですよ、ね、お酒やめた方がいいよって言ったってもうやめられないんですよ。
だから先生がいたから俺もだいぶこうやって変えれたのか。
そうなんです。
そうそうそう、変えれたのかな。
そうそう、それはこう支えてもらわないと不安で変えられないんです。だから自分の業っていうのは基本的に変えられないものなんですよ。変えられない、
自分では変えられ
ない、なんかよくわかる、その辺
ね、自分では変えられないものだけど、そのあくまでもこの自分に執着するのはやっぱり自分は何者かわからないっていうことから起きるので、自分を支えてくれる人、つまり自分をちゃんと見てくれる人がいたら、その見てくれるんだから変えてもいいかっていうふうに思えるわけです。これは無意識のうちにってことですよ。わかります。
なんとなくしか
あれ、なんとなく、まあ、まあ、なんとなくこうで、まあここまではとにかくまあ知識として理解してくださいね。でこういうものを持って私たちは生まれてくるんです。まずいわゆる私たちが業と呼んでるものは荒屋敷とマナ敷によって生み出されているものなんです。だから基本業は変わらないわけ。その上でこの状態で赤ちゃんとして生まれてくるわけ。そうすると私たちは理性がないので業の通りに動くんです。まず
生まれてきた赤ちゃんは、
はい、業の通りに動く。そうすると業の通りに動いている赤ちゃんに親は言いますよね。これはいいことだからやりなさいとか、これは悪いことだからやっちゃダメだっていうふうに、この親が善悪という二つを与えるわけ。
制限をつけるっていうか
ね。
しつけのつもりでやってきたわね。
ここがポイントなんです。だから赤ちゃんは業の通りに動くんですよ。業の通りに動く。だけど親はその業の通りに動いた赤ちゃんに対して。ね、悪いことをしたときは叱る、良いことをしたときは褒めるみたいな感じで、なんていうんですかね、色付けをしていくわけ。これがいわゆる理性で色付けるわけね。で基本的にダメダメダメダメダメで育った人が多いと思います。そうすると無意識のうちに、まあ、当然のごとくですね、私の業はオッケー、それとも×、どっちらでしょう。
ダメダメ、
×だ
ね。
どっちなんだろうね。
自分の業の通りに動いたら
ダメダメダメだったら×だからね。
業の通りに動くんだったら居心地いいんじゃないかな。
あ、いや、業の通りに動いてるわけ、赤ちゃんは。それを親が見て、こんなことやっちゃダメよ、あんなことやっちゃダメ、あんなこともしちゃダメ、何度言わせたらいいのっていうふうに育てられたとしたら、この赤ちゃんはそのうちどう思うでしょう。自分の業に対して
ダメなんだなって思う。
嫌ですよね。パパパパ、はい、苦しいみたいな。
そうそうそうそう。だからこの業に対して私はね、あ、これはダメだっていうふうに烙印を押すんです。価値がないってことはどういうことかっていうと、価値がないっていうのはティッシュのようなもんってことです、ね、ティッシュのようなものってことはいつゴミ箱に落ちるかわからない存在、
捨てられる存在なんだ。
そう、これが魂に刻み込まれるんです。
ダメダメダメで、
はい、親はそんな気持ちは全然ないですよ。しつけのつもりです。しつけのつもりです。だけど結局その 赤ちゃんには理性がないから、だから業の通りに動いている。その業の通りにやったことを否定ばかりされていたら、当然物心をついた赤ちゃんはね、私の素のままでは認めてはくれないっていうふうになるんです、ね、いわゆる価値がない、価値がないものは捨てられると。こういうふうになるんです、ね、つまり自分で自分の業に対して、まあ、なんていうんですかね、ダメっていう、生きる価値なしっていうふうに、まあ、定義付けちゃうんです。
価値なしのつもりじゃないけど、ダメっていうことはそういうことなんだね。
受け入れられてない時点で否定されてるようなもんだ。
そうそうそうそう。だから子育てで一番大事なのは、この一番の根本ね、生まれた時の業のままの状態のその子をいかに認めるかなんですよ。でもそれは仏教を聞いてないと不可能ですから、だから普通は否定するんですよ。だから生まれつきよっぽど善業の人はいないですからね。
9割以上の人は
そう、
みんなこれだ、価値がない、捨てられる。
そうそうそう、
あ、親の都合によって。
9割じゃないですよ、9割9分9厘です。
9割
9分9厘ほんな、ほんな、ね、1割の人は認めてもらえたなんてないですから ね、いや、それはどこの仏法者の家庭ですかっていう。あ、普通はそんな家庭は存在しないので、みんな善幕にとらわれている世界の中に生きてますから、だから自分の善幕に合わせて業を判断するわけ、ね、そうすると子供は分かりますよね。親の言う通りに動いたら親は責めてこないんです。自分らしくないけどってことですよ。それは自分らしくないけど、親の言う通りに動いたら責められないし、褒めてもらったりもすると。
そうすればね、OK だな。
親に見捨てられたくないから、そうだね。
見捨てられたくないから。
はい。
すごいね。
ね、それは何度も何度もこう経験するわけですよ。業の通りに動く、叱られる。業の通りに動く、叱られる。業の通りに動く、叱られる。この失敗体験の繰り返しによって、ね、もう業の通りに動いて認められることはないんだと、誰でもわかりますよね。
毎日何十回、何百回と繰り返されると思うんですけど。
そうそうそうそう。
もうそれがすっかり確立されちゃうのはどのくらいでなっちゃうんですか。
これがね、だいたい2歳ぐらいでできますね。
いつもの楽しい、そうやって座って作って作り上げて、
そう、
もう一生ついて回るっていうのは、
で、子供は分かる。そうか、嘘をつかなければ生きてはいけないと。それで、両親から認めてもらえる素晴らしい人格を作り上げる。
それがか。
それがか。だから自分の中にですね、2つの自分がいるんです。ね。
本来の自分。
そう、本来の自分。つまり、気が抜けた時の自分と、気をつけている時の自分。
気が抜けてったら、こんなので寝てる時、
気が抜けてるっていう時は、意識していない時は業の通りに動くんです。でも意識すると我の通りに動くんです。
意識していない時、
分かりやすく言えばね、一 人で自分の部屋にいるときは業の通り、うーん、人前に出たらね、もうなんていうんですかね、こう日頃こうやって喋ってるような人も電話に出た瞬間変わるでしょ、あ、もしもし
確かに
トーンが上がるでしょ。これが、ね、いわゆる業っていうのが現実の自分に対し、
だから健全精進の層を現じてるのがこれなんだ、このが、
あ、そうそう、
こっち、
そうそうそう、
こっちのがが の業じゃなくて、
そう、
こっち、はい、
そう、
だからよっぽどなきゃ治らない、治らないんじゃなくて、なん
ていうんだ、ね、現実の自分が業に対し、理想の自分がこれが我なんです、
うん、そのギャップで苦しんでるってことなの、
そうそうそうそう、そう、このギャップで苦しんでる。だまず私の中で自分というものに対してもう価値がないって置いてるんです。そう、意識してないけど、だって意識してないですよ、自分はこっちだから、がだから、だから自分はがの方で、ごの方は自分じゃないっていうふうに思ってるんです。
どちらも自分だろうと思うんですけど、
いやいや、ごはもう物心つく前に否定されてますから大丈夫です。
わからないです。
だからもう自分の中で、だからこの業はね、自分では気づかないけれども、これは有意識でね、世界に映って見えるわけ。だからあの人が嫌いだとか、この人が嫌いだっていうのは、その人に自分の業が見えるんです。
ああ、そうだね、方が見えた時に嫌いだとか否定したくなるんですね。
そうそうそう、だからあの人嫌いっていう気持ちが強い人ほど、うん、自分の中で自分を否定してるんです、うん、そうね、強く、うん、そしてそれはそれだけ自分を否定されてきたっていう過去があるんです、うん、この辺わかります？
本当の自分を否定してる、う
ん、なるほど、そうです、
うん、なるほど、まあ、まあ、分かってるのかな。
手に現れたものを見て否定しているのが現実の自分を否定しているという、業を否定しているという、
自分ではわからない自分だから、相手を見ることによってそこに自分が映る。
で基本的にこの業は無明に覆われているので見えないんですよ。だけど自分で自分のことは見えないけども、人に自分が映るので、相手を通して自分を知ることはできるわけ。ただ自分だと思ってません、これは。なぜならば自分だと思ったらこれ生きていけないから。 だって自分がもう見捨ててるから、この人。難しいですか。
本当に自分を捨ててるってことなのかな。
その業の姿は別に気にしなくても生きていけるっていうか、
この業の姿っていうのは結局意識しなかったら業の通りに動いてるんです、
うん、業の通りに動いて生きてる。
だから自分ってどんな人間かって言ったらゴーなんですよ。
言い振り越えて生きてるのがガーなん。
そうそうそうそう。
本物は本当の自分ではない。ゴーの自分は、
でもどっちも自分で理解しないとダメ。
例えばですよ、例えば、なんですかね、哲弘さんの場合ですね、強い人間にならないといけないって思ってるでしょ。
うん、かもしれないですね。
はい。だけど実際の業は非常に弱いです。
だから強くなろうとしてる。
そう。で弱いっていうより優しいんです。これが業なんです。優しい人間なんです。調和を重んじている業なんです。だから一人で頑張っていくっていうことはできない。
人の上に立つっていう、
ああそういうのもできない。そう、人の中で調整をして調和をしていくことが向いてるわけ。これが業になる。
だけど
先頭に立ってみんなを引っ張っていくっていう業はないわけ。こうなるとだんだん分かってきます。
そうですね。そうかもしれないですね。
そう。でもこういう自分は弱いんだ、つまり人に頼らなければ生きていけないっていうのは弱いんだと思うとね、これ否定して一人で生きていかなくちゃいけないと思ってしまうと。うん、つまり人の力を借りちゃダメだって思うわけね、がの方は。
そういう考えもありますね。
はい。でもそれは柄にもないことをしてるってことなんです。がっていうのはその頭でこうしたいって思ってもできないわけ。そういう業がないから。
それできる人もいるのね。
あ、そう、できる人もいるわけ。でお父さんはできるわけ。そういう業を持ってるから。あ、そういう意味ではね、そういう意味ではいわゆる陰と陽の関係になるわけ。
陰と陽、
はい、
理想的な関係なんじゃないですか。
いわゆる自分の、はい、上と下でピタッとね、 N 型 S 型ってあるじゃないですか。 N 型の親の子供は S 型になると。 N 型っていうのがこう積極的な人間だとしたら、なんていうんですかね、 S 型っていうのは協調型になるんです。 N 型っていうのが一人で頑張るタイプならば、 S 型っていうのはみんなと一緒に頑張るタイプなんです。でよくある2代目の問題っていうのがあって、その一人で頑張る親がですね、自分の息子に N 型を期待するんです。
そうだよね、同じ生き方を望むよね。
ところが息子さんは親とは違う人間なので、N 型にはなれないんです。それはもともと N 型になれないわけじゃなくて、 N 型の下で育ったから N 型にはなれないんです。ね、ここがポイントなんです。N 型の元で育った子供は必ず S 型になるんです。だからイギリスとかね、イギリスの王室とかっていうのは自分の子供は自分で育てない。ジーヤに育てるわけ。ジーヤは S 型なんです。S 型に育てられた子供は N 型になって親の後を継ぐことができるわけです。
ジーヤバヤが必要
だ。人に育ててもらうけどね。
でも同じ子を持ってっていうことに
はこれはいわゆる同じ子っていうのはですね、その逆もまた同じ子になるんです。おしゃべりの奥さんに無口の旦那さん
ね。そっと不思議だね。
そうなんだ。
同じだったら喧嘩絶えられないかもしれないもんね。
その相性がいいわけ。グーゴ、グーゴ。
ね、これで相性がいいんだ。N と S。
そう、N と S が相性がいい。
どっちか我慢してるでしょ、したら。
いやいや、我慢しなくて付き合えるのが N と S なんです。
我慢しないで付き合う。あ、S が N になろうとするから、
両方とも N だったらね、
両方とも N、これ磁石に例えてるから、NN だと反発し合うわけ、
反発しち
ゃ
うね。だから NS だとうまくいくわ。
磁石はくっつかない。
でも無口なら我慢してんじゃないの。
いや、あの無口な人は我慢してるんじゃなく無口なんです。
そうなのかい。
我慢
してるから
喋らそうとしてから我慢してるから、
ね、そうそうそうそう。無口な人は無口なんです、ね、だけどおしゃべりの自分じゃなかったら無口ではなくなるわけ、
うん、突然変異だね。じゃあ、
はい、
そんなになっちゃうの。
はい、
そんなになる。
いや、突然変異じゃないですよ。突然変異っていうのはね、その規則性がないものを言うわけ。
ああ、そ
いいですか、うん、お母さんがその
しゃべる、
旦那さんは無口、うん、その娘は
しゃべる、
おしゃべり、その息子は
しゃべら
ん。そうで、N と S が一緒に暮らしていると。でもおしゃべりのお母さんとおしゃべりの娘は一緒に暮らせます。
ダメ、うん、喧嘩どっちかがやっぱりね、暮らせないよやっぱり
ね。だから N と S っていうのは非常にこうピタッとくるね。
なるほど。
ハリマさんのお宅だったら奥さんがどっちだ、
しゃべれんの、
おしゃべり、
どちらが上に立ってますか。
奥さんだろ。そ
奥さんが N ね。
言わなくても分かるやん。
言わなくても分かる。引っ張っていく。ね、隣の道美さんと同じようなタイプだ。ね、旦那さんは S ね。そう、旦那さんは S 型なんですね。5から言ったら。ところが、その S 型ってことは、ね、尻に敷かれるのがちょうどいいんだけど、
そう言ってられない。
そんな自分は嫌だと思うから強がるんです。
威張るんだ。
威張る。
N になろうとしてる、ね、
そう、うん、S 型の人が N になろうとすると無理がかかるんです、う
ん、本来の子じゃなくなっちゃうね。
じゃあ奥さんが今度 S にならなきゃいけないの。旦那さんが上がってきて、
いやだから結局旦那さんにとって一番の楽な生き方は S になることなんです。
でもそう言ってられない
。 S になれば楽になるんです。 S だから悪いわけじゃないんですよ。 S の良さっていうのは何かっていうと N とくっつくことができるんです。これが S の最大の特徴なんですよ。だから S 自身は自分は引っ張っていくことはできないけども、 N の人たちを協力す、N の人たちと協力すれば、大きなことができるんです。でも N 型の人は、N 型の人と協力できないんです。
S 型がいないと協力はない。
そう。そうなんです。
そうだね。一匹狼だもんね。
だからよく、小規模の会社っていうのは、社長が N 型になって、で、いろんな従業員を雇うけど、N 型の人たちがみんな辞めさせていくわけ。嫌だから。
で、だいたい農家の親父はだいたい N 型
ですよね。
個性が強いっていうかさ、多いよね。
そう。ね。で、そうするともう結局その、会社の中にいる人たちはみんな S 型、つまり消極的な人たちになるので、うん、その社長が死ぬと会社自体が終わるんです。
これ大体みんなやっぱり N と S 型夫婦って。
あ、そうそうそうそうそう。どちらかが上で、どちらかが S 型になる。仏教の家庭は別ですよ。仏教の家庭は別だけど、でやっぱりどちらかが上でどちらかが下っていうのが落ち着くわけ、うん、でそういうのが長く続くとそこに癌ができるからね。だからその状態が安心になるわけ、うん、で結局 S の人は N になろうとするんです。で苦しむんです。だってS の人はずっと N を見てるから、うん、N に価値を置いちゃうんです。
まあ世間でもそうだね、N の方が
常に N になりたいと背伸びしてるんだ、
ね、そう。だけど実はですね、その成功者って N 型と S 型どちらが多いと思います？
S 型じゃないかな、
ね、S 型だから人と上手にこう伸びていく。
現実はでっかい。
そう、 S 型なんです。結局 N 型になろうと思うことをやめた S 型の人が成功してるんです。結局一人でどれだけ頑張ったってできることは限られている。人と人が協調し合わない限りね、大きなことはできないんです。でも N 型の人にはその誰かと協調してやっていくことはできないんです。
強すぎて、
いや、やっぱりね、その我があるわけ。強い我があって、
でもそれも我に入る
わけ。そうそうそう、まあいわゆる自分の我を通したいっていうのがあるわけ。
我を通したいが強いんだ。
はい、自分の思いを通したい、思いを曲げたくないっていうのが強いわけ。
S 型の人より強い。
いや、そういう我を持ってるわけ。そういう我っていうのは自分の思いを通したいっていう我を持ってるわけ。それが自分らしいわけ。で、S 型の人は相手に合わせることがうまいし、そういうことに我があるわけ。そうそう、わかります。
なんか人をすごく大事にする
N のようになりたいと思って、
うん、
すごくその周りをこう引っ張っていこうとしたり、
うん、
自分の力量にないことをしようとするから S 型も大きくなれない。
そうなんですよ。 N 型になろうとする S はもう必ず苦しむんです。できないから
。本来の子と違う、ね、
はい、
まあ、苦しいわね。
そう、つまり S型は S 型の良さがあって、うん、N 型は N 型の良さがあるわけ、うん、そうだ ね。どちらが良くてどちらが悪いっていうことはない。
その特性を上手に生かしていければ、
はい、
幸せになるんだよね。
そうそうそうそう。例えば N 型の人は自分の能力を生かして一人で頑張っていけるタイプなんです。 S 型はその N 型の人たちとうまくやっていけるという何て言うんですかね、素晴らしい能力を持ってるわけ。N 型の人は人とうまく結びついていくことが苦手なんです。古文みたいな人はいっぱいできますよ。古文みたいな人はいっぱいできるけど、ちゃんとした人間関係を築くことは N 型の人にはできないんです。だから S 型の人がね、 N 型の人にちゃんと人間関係作ろうよって言っても無理なんです。だって N 型だもん。
無理なことを望んでもお互い苦しくなるから
ね。僕はちゃんと作ってるよとかっていうふうに言われてもね、いやいや違う人間なんです。
はい、ご苦労様。
ここがすごく大事なんです。ね、この、だから S 型の人っていうのは本当に人とうまくやっていけるし、協調性があるんですよ。人の心がよくわかる。
例外もありますかね。
はい。
例外もありますか、ね。
いや、ないです。ないです。ないです。
ないです。何が何でも負けてしよう
と。どうしたの。だから S 型の人が N 型になろうとした時にいろんな苦しみが起きてくる。だから S 型の人が N になることは無理なんです。それは仏教を実践したらできますよ。ここがポイント。仏教はそれができるんです。でも普通はできない。ね。だから、N 型の人は N 型がしっくりくるんです。S 型の人は S 型がしっくりくるんです。ね。
そこに自分の価値を見出して、生き生きと生きていければいいんだ
よね。そうそうそうそう。だから S 型は本当にこう人間関係をきちっと作っていくことに本当に長けてるんですね、うんうん、そして人の力を借りることがうまいわけ、うんね、だからどんどんと人の力を借りて自分を成長させていけばいいわけ。逆に N 型の人は人の力を借りたくない。だから仏教を聞いても S 型の人はうーんうーんと聞けるけど N 型の人はうーん
頑張るか
うーんと跳ねつけるわけ。
なんかあの人でも憎めないよねっていうのが S 型です。
あ、そうそうそうそう、うん、そう。だから S 型の人はね、 S 型で生きていけばいいんです。 S 型はですね、その表面は弱いけど芯は強い人間になれるんです。
いいじゃん。
N 型は強そうに見えて心はナイーブなところを持ってるわけ。
頑固なだけで
傷つきやすく
傷つきやす
い。健全精進。
そうそう、健全精進ガチンってやるから、
そこが強い。
そうそうそうそう、
ガが強いです。
ガが強いから、
はい、
本当のその現実の自分の方をさらけ出すその内部さは、
はい、
あの S の人から見たら弱、あの、
そうそうそうそう、
弱い、弱いっていうか、
うん、そう。だからどちらがね、人間として成長しやすいか、仏法と触れた時にね、成長しやすいかというと S 型の人の方が成長しやすい。
うん、私 常々思うんですけど、仏法聞いてて確かに、やっぱりどこに聞いてんだろうって思うことがかなりあるんですけど、
はい、
思うんですけど、これひょっとしたら夫が聞けば早いかなと思
う。ああ、そうでしょ。そうそうそうそう。ご主人は S 型だから。
そっか。奥さんの腕一つ出してな。
いやいや。
そう。人の話とかをね、人の力とかをこうどんどん吸収して成長していくタイプなんです。S 型は。だから、いい人に巡り合えたら、S 型の人は、いい人生を送ることができるんですね。でも S 型の人が、こう人を切って、自分で頑張ろうとしたら、これはもううまくいかないです。ねえ。
合わないこと
をやる。僕はお酒でも飲んで、こう、ね、ごまかすしかないですよね。
いいものを持ってるのにね。
そうそうそう。そう。そう。そう。だから S 型の人っていうのは人の中で能力を発揮できる人なんです。だから、実は S 型の人がリーダータイプなんですよ。N 型の人はね、リーダーになりたいし、なれるけど、子分たちがバーンといてね、何もできない。いわゆる世の中に多いリーダーっていうのは N 型で、下に S がたくさん並んで、もうそれ以上大きくならないわけ。ね、で会社として大きくなっていくっていうのは S 型の人がトップに立った時なんです。で、N 型の人たちを尊敬して使っていくことによって、会社としてはどんどんと大きくなっていくんです。
力を持ってるじゃん。
そう、素敵なんです。素敵な人が S 型。
ソフトバンクの孫社長を見てるとなんかそんな感じがするね。
あ、そうなんですか。もうちょっとあまり見てないから分かんないですけど。
なんかね、こう、その人材、いい意見をこう言いなさいって言って、社長、孫社長がね、
はい、
その部下の人たちにそういう時間を設けて、でいろんな意見出してって、自分のこうなんていうの、理想に合った意見が出てきたら、またそれやってみたらいいんじゃないのってこう。
ああ、それは本当に自分というものをよく見ていますよね。
社長に言われたら、その何こう意見を言った若い人が、ああもう認めてもらったんだっつんで、どんどんどんどんやる気を起こして、
はい、
でいい方にいい方に向いてってるっていうのをちょっと聞いた。
それはもう S 型です
ね。 S 型なん
だね。 S 型っていうのは本当に何て言うんですかね、いい性格なんです。いい性格なんですよ、う
ん、褒められて存在価値どんどん上がったよ褒められて、
ね、こういう、まあ、性格の違いがありますよと、
うん、だから S 型無理して N になろうとしなくてもいいんだ。
そう、 S 型の人が無理に N 型になろうとするのを諦めた瞬間から S 型は本当にいい人生が待ってます、うん、
そうだね、
いい人生。 N 型の人を立ててあげることが大事なんですよね。認めてあげるってことが大事。そして認めることができるのが S 型の人なんです。
素敵な力を持ってる。
N 型は N 型をやっぱり認めないのかな。
でも S 型の人は N になろうとするんです。みんな
世間中でやっぱりね、上に立ってる人をこう評価するもんね。
そう、上に立とうとかその上とか下とかっていうことにとらわれる心さえ離れたならば、やっぱり S 型っていう人は多くの人をまとめていく素晴らしいこう接着剤のような人間になれるわけです。だから自然と S 型の人の 周りに人は集まってくる。そんないい顔しなくてもいい人じゃなくても集まってくるのが S 型。そして N 型に集まってくるのは、なんて言うんですかね、弱い人間が集まってくる。はい、こうなんて言うんですかね、こう頼りたいっていう人。
そうならないとうまくいかない。
そううまくいかないんですよ。
だから
俺の力を認めようっていう人が来たら、もう叩き潰してやったり、もぐら叩きのような。俺の言うことを聞いてやりなさいと。
潰してみかから。
そう。
トップは自分でいなきゃいけない。
そう。これが N 型、S 型ってことですね。
すごいわ
かりやすい。S 型が、その S 型の良さを発揮できないっていうのは、その、価値がない捨てられるっていうところが、
ね、あ、そうこれ強いんです、うん、はい、それはやっぱり人に恵まれていないからなんですね。
人に恵まれてる、でもそこの価値がない捨てられるのは2歳くらいで決まるんでしょ。
そうだからずっとそうやって生きてるわけで、生きてるっていうのは S 型の人は N 型になろうと思ってみんな生きてるわけ、ほとんど9割9分ぐらい。だけどいい人に巡り合った時に、ね、その S 型の人に対して、いや別にそんな上に立たなくてもいいんだよと、ね、あなたはあなたのままでいいところがあるんですよっていうね、その人の良さを認めてあげるわけ。今までは S は N にならないといけないと思って一生懸命頑張ってた。でもそうじゃない、 S は S のままでいい、その S の良さっていうものをその認めてくれる人に出会うと変わってくるわけです。
いやー、ちょっと実践の追いつかないものがそばにいるので。
いや、だからこの N 型の人は S 型の人を認めることはできません。
弱っちゃってね、したくなるんだよね。
N 型の人は S 型の人を見てね、俺の言うことを聞けばいいんだってなるわけ。そうじゃない、
無理がありますね。
無理、そうそう、無理が無理そんなことができるなら N の人と仲良くできる。
あ、どうしたら私いつも先生無理っつっていつもね。
そう無理なんです、
悩んでるんです。
そうだからそれを少しずつ顔を崩、これが顔を崩してね、顔を崩して言ってるわけです。
うん、そうか。そうですか。
やっぱ仏法でないと我慢、少しずつ崩すことは難しい。
はい。
なんかこうできるような気になって菩薩のようなつもりでいるんですかね。
いや、もうそう、 N 型の人はすぐ菩薩になるよ。S 型の人はね、もう私なんてできないんだっていうふうにね、こうすぐ。ひがみ根性に走ろう。
どっちもどっちだけど。
そうね、うぬぼれです、両方とも。
うぬぼれです。
ね、そんな人間、すぐには変われませんからね。はい。
機械見に
来ました。すぐには変わりませんけれど。
はい。
変わらないのがまたこれ自分なんじゃないですか。
いや、そんなことないですよ。
変わらないと、
その変わらないっていうのは、業は変わらないんです、
うん、あ、業は変わ
るね、我、うん、は変わるんです。その N 型の我、 N 型の上に立つぞっていうのは我の方だから、うん、変えることができるんです、うんうん、はい、うん、まあちょっと長くなりましたから少し休憩をします、うん。